世界観の違い、世界観の違いっていうと、やっぱこう映画とかを見てて、やっぱ A という人はこういう見方をして、 B という人はこういう見方をしますって時に、やっぱそういうふうに見るんだみたいなのがやっぱありますよね。
ありますね、そういうことも。
ちょうど今日というか、まあ、もう昨日になるんですけど、ハウルの動く城を
やっ
やって
ま
てい
したね。
て、あれ、まあ、僕の友達ですごい好きな人がいて、そのジブリが好きな人がいて、あれいいよねって話をするんだけど、その良さを言葉にしてうまく伝えられないと、客観的にハウルの動く城が良い作品であるっていうことをうまく言語化することはできない、その分かんない人に対してっていうのを言って、ああ、それもやっぱりなんか世界観の違いなのかしらって思ったり
どうなん
し
だ
ま
ろう
す
ね。
よ
なん
ね。
かねえ、僕がその一番なんていうか無意味な質問だなと思う質問がこのようにあるんですけど、
何ですか？そんな究極的な質問が。
その質問は何でしょうね。一緒にテレビを見てる2人がいるとするじゃないですか。で、一方がもう一方に対して、このお笑い芸人の人ってどこが面白いのっていう質問をする時があるんですよ。た
ほ
まにですけど。でもその質問って非常に無意味というか、どこが面白いのって言ってる時点で、その人が、そのお笑い芸人に面白がるっていう可能性は多分ないんですよね、多
う。でもどうですかね、その辺は。僕、割とそういう質問しちゃうけど、ロジカルに聞きたいんですよね、その辺ね。
分。いや、でも聞いたところで面白いと思えるんですかね、それって。
いや、人はこういうことで面白がるものだっていう知識が得られるし、こういう知識を持っていれば面白がれるんだ。まあ、あれですよね。なんかこう、前提となる知識が僕には欠けていて、それが補充された、なるほどみたいな感じでね、なることもあり得るのかしらっていう。やっぱ僕はやっぱわかんないもの多いんで、聞きますね。
いや、聞くのは別にいいと思うんですけど、なんかその質問、いや、あれですよ、本当に純粋に聞きたいんだったら聞いたらいいと思うんですけど、大体の場合って、どこが面白いのっていうのっ
まあ、
て、
反語的だよね。
どこが面白いの、私は全然面白いと思わないけどっていうところが入ってると思うんですよね。だから基本的に私が面白くないよっていう、なんていうか主張のために質
まあ、
問をしてるよう
その
な。
方に行きがちですよね。まあ、そういう質問はね。どこが美味しいの？みたいな。難しいですよね。ちょっとレトリカルになっちゃうから。
で、どこが美味しいのっていうのも、ねえ、なんか、それを聞いたところで、その食品をその人が美味しがることってあるのかなというふうに思うんですよね。
まあ、なんだろう。多分あれですよね。僕、全然ワインのことは分かんないけど、ワインのこれこれはこういう味でっていうので、それは美味しいんですか？味じゃないんだよみたいな感じの、なんだろう。そういう意味的に理解をして、なるほど、そういうこと、さもありなんということなのかなっていう。なんだろう、これこれこういう歴史があるから、それでいいんですよ、これは、みたいな。歴史的説明。そのブ
な
ラ
る
ンド品の、ブランド品というか、あるブランドというか、あるものに対する。なるほど、そういうことが理由で人はそこに価値を見出すものかっていうのは、やっぱあり得ると思うんですよね。わかん
そう
ない。
なのかな。まあ、知識として増えるのは当然増えると思うんだけど、その知識が増えたことから、なんか、このワインが美味しいとか、この笑い芸人の人面白いとかいう、なんか、よりウェットなというか、ホットな感情って生まれるのかなっていう気が、
生まれ
ちょっと
るん
しち
じ
ゃ
ゃ
う
ない
な。
かな、ひょっと
生
し
まれるん
た
です
ら、
か
わかん
ね。
ない。僕、あれなんですよね。昔は全然、食べ物なんですけど、食べ物、全然匂い物が苦手で、ごま油とかも全然ダメで、
ああ、そうなんですか。
チーズの、まあ、カマンベールとか、それの生系のチーズですか？もう苦手だったんだけど、でもそれすごい好きになって、これは美味しいものだっていう、多分、ものがそれに対してチャレンジを続けることによって、味覚が醸成されて、やっぱ美味しいと思えるようになったんじゃないかなって気がするんですよね。
どうなんだろう。
それ
それ
は、
はまあ、
まあ、わからないけれども。
いや、カレー変化もありますからね。
それは思います。最近、刺身というか、生の魚美味しいなって思えるようになってきたんで、それは、年による変化かなみたいな。でもやっぱチーズとかって、やっぱり、これが美味しいよっていうふうにな説明を受けなかったら、最初多分食べ物だと思わないですよね。多分、納豆とかも多分日本人は比較的平気に食べるけど、多分アメリカ人とか、 他のね外国の人が見たらこれ腐ってるんじゃないのみたいな、
うん、
糸引いてるしだってみたいな、うん、まあ金だし金だしねそのね、うん、
まあ、別に毒が出てないだけで発酵してるからね、
うん、そうそう、どうなんだろう、まあ、発酵系の、うん、食品もやっぱこれは美味しいものであるっていうのが先にないと多分自発的に食べるようにはならんのじゃないかなって。
いやでもなんか自発的になんていうかこれは美味しいものであるっていう知識を得てその自発的に食べたとしてその時のお味がもう全く受け付けられないレベルだったらやはり食べ続けることで、いや食べ続けるというモチベーションが湧かないかもしれないけど、なんかその納豆と私のご縁というのはあのあるのかしらというふうに思うがどうなんでしょうね。
いや、
なんか
やっぱあると思いますね。
多少なりとも美味しいポイントがあればなんか食べ続けることで美味しいと思う瞬間がある、
うん、
あるとか、例えば、まあ、あるいはあれかカレー変化があって、うん、あの年齢によってなんか匂いとか味にへの敏感さがだんだんなくなってきて、
下がってね、
うんうん、なんか納豆とか、まあ、塩辛いものとか、うん、臭いものとかでも全然食べれるようになるっていうのはありうるかなと思うけども、
やっぱあれですね、最近だとあんまり言わないけどサンマのあの内臓ですよね、内臓と綿、そうそうそうそう、それって昔はこれを苦いのがうまいっていう風に、
うん、
多分ずっと言われてきた気がするけど最近聞かないのは多分なんかあれ水銀でうんたらかんたらとかそういうので内臓食べなくなったからなんじゃないかなと思うんだけど、
ああどうなんだろう、
あれやっぱりあれが美味しいって至るためにやっぱ何回もチャレンジしないといけないと思うんですよね。やっぱ苦いものとか、まあ、辛いものは置いておいて苦いものってやっぱ人間にとって毒だから、
まあ毒に判定されるべきだと思います。
判定されるから多分食べなかったのであって、でもそういうものを食べるっていうのはやっぱ学習によると思うんですよね。
そうか、まあでもある程度学習は当然ね、うん、あるとは思うけれども、
やっぱこれはうまいから食ってみろってのがないと内臓は食わんと思うんですよね。綿はサンマの綿はだからやっぱりそれでやって、うん、あ美味しいって思えるこう域地を超えるとだんだんこう美味しくなってくる
なる
かな。
どうなんだろう。いや僕はなんかその将来的にでも美味しいと判定されるものっていうのは、
うん、
そのなんだろう、初期状態であっても、
うん、
必ずそのどっかで美味しいポイントがなければ美味しくならないんじゃないかなっていうふうに。サンマの綿って結構みんな食べるじゃないですか。僕はあんま食べないんだけど、
うん、
でもサンマの綿食べるけどサンマ以外の魚の綿ってあんまり食べられないじゃないですか、
うん、
あれってやっぱり他のサンマの綿ってすごくまずくて美味しいと思えるポイントが全くないから、
うん、
なんというか広まりようがなくて、サンマの綿っていうのは100人食べたら、まあ、まあ10人ぐらいがうまいと思って、あとの90人もまずいけどまあでもうまいと思えるポイントもあるかもしれんっていう、その若干ぼやっとしたものがあるからもう一回食べようという気になる、で食べてるうちにだんだんうまくなるっていうじゃないのかな、うん、なんかもうそもそもとんでもなくまずいものっていうのが美味しいっていう風に覆えることがあるの
か、なんか連続的にやっぱ最初、うん、ポイントそのわずかな美味しさっていうものが見出せるかですよね。どうなんだろうね、その辺は何だろう、生物学的な基盤の話になるんだろうか。
まあ
でもそれで言うなら、なんかこれ美味しいのっていうのは、まあ美味しくなる可能性はあるかもねっていう。
どうなんだろう、これまあでもそれもあれだよね、
それはある人が美味しいって言ってるから、まあ美味しさポイントが多分あるんだろうなっていうことになれば、
うん、
学習によって
なるのかしら。まあ発話者のなんていうか、その意図によるような規模、
うん、
するけれども、本当になんか、この美味しさに関する説明を求めるということであれば、希望があるのかもしれない。まだ ご縁が残ってるのかもしれないが。
この料理を作ったのは誰だですね。
誰だなるかもしれない。
そうですね。うん、やっぱり意外と知識を得て、頭で理解すれば、なんとかモチベーションを維持できて、
うん
それを摂取していけば学習できるみたいな、感じな気がする。
まあ、そういう部分があるのは確かですよね。
うん、
嗜好品とかはね。
まあでも嗜好品はまああれ生物的なね、生化学的な基盤があるから。
まあ、そうだね。
大体。
何らかの、
中毒というか。
依存性物質みたいな
そう
もの
そう
が
そうそう。
含まれていて、なんか、最初はまずくてもだんだんそれがうまいように気がしてくるようなところがあるのかもしれないけど。お酒とかタバコとかね。
で、まあ、あれですよね。何の話だっけ？世界観の違いの話が。そういうふうにやると、ある程度のものに、美味しさとかが、物質的な基盤があるものについては、なんとかなるかな、みたいな。その多少世界観が違ってても、何回かトライアルを繰り返せば、美味しいよねっていう業界が生まれるのかもしれない。でも、文化的なものについてはどうですかね。
文化的に、
やっぱ、無理かな。
いや、でも僕はなんかむしろ文化的なものの方がどうにかなるんじゃないかなと
なん
思っ
か
た
な
り
る
もす
か
るんですけどね。
ね。
いや、なんか、いや、なんかこれはまあ、あれかもしれないけど、それこそ僕と他の人の世界観の違いなのかもしれないが、なんか文化的な背景とかってまあ、それを知れば了解できるケースが多いじゃないですか。いくらなんというか、なんでしょう、そのゾロアスター教の彫塑というか、死体を鳥に食わせるみたいな、あれ、文化があって、まあ普通に考えたら、日本人からしたら残酷な修行にしか見えないけど、まあでも、ね、実際のところ、まあ墓とかを作ったりする土地もないみたいな、そういう実質的な理由もあり、かつまあその鳥が天の使いだから食べて運んでいってもらうんだっていう、その宗教的な含意も、あるから、それを聞けば、ああ、まあ、それだったらなるほどねというふうに思えるんだけど。だから僕はむしろなんか、お笑い芸人の面白さとか、どのご飯がうまいかっていうことの方が、なんか結構根本的じゃないの、根本的
なる
なんだ
ほど。
ろうな。なんか結構修正が難しいよ
肉体に根ざしてるからね。
うな。なんか、ねえ、体の相性が悪い可能性もあるじゃないですか。なんか、
ああ、それはね。
そもそもなんていうか、苦味にすごく敏感な人とかもいるだろうから、そういう人は多分ピーマンとかすごい嫌いっていうのは、多少でも苦ければすごく苦く感じてしまって、もう食べれないっていう人は、いくらなんかそのピーマンのうまさを、
解かれても。
なんていうか、その苦味の向こう側にある旨味がほにゃららみたいなこと言われても、いや、でも苦いとしか思えませんみたいになっちゃったら、やっぱりピーマン食べないんじゃないかなっていう。まあ、いっぱい食べて、だんだん年齢を重ねていけば食べれるようになるかもしれないけども。
どうなんですかね。ちなみにピーマンってどの辺が美味しいんですかね。僕嫌いではないけど、
でも
別に美味
結
しい
構、
とは思わない。
あれ僕はね、結構ね、ピーマンとか、ししとうとか、ああ
シ
いう
シ
なん
トは
か、
美味しいと思う。
ああ、そうなんだ。じゃ、どうなんだろう。僕、ピーマンとししとうは結構似たカテゴリーの中に入ってる
な
から。
るほど。ーマンね。
ピーマン昔嫌いでしたけどね、今は結構好きですね、ピーマン。
なんか、ピーマンすごい美味しいわけじゃないじゃん。
まあ難しい。どうなんだろ
なんか、すごい新鮮なピーマンですって言われても、はぁっていう感じじゃん。
う。
まあ、パプリカとかならまあまあまあみたいな感じであるけど。
どうなんだろう。なん
なん
か、
かね、
ここから
中
謎。
国ではチンジャオロースとしてほぼピーマンみたいな料理がございますからね。
まあ僕はでもピーマン結構好きな方だな。いや、本当に。結構なんか、好きな野菜ランキングの上位に入るぐらい好きだから。
それはすごいね。
いや、本当に。むしろパプリカとかの方が、なんか、ピーマンの味をなんか、なんていう
損
か
ねている。
なんだろうな、素人向けのピーマンみたいな感じ。
素人向けの。
本当のピーマン通は、やっぱりピーマン食べるんだぜみたいな感じの。
なる
ピーマン食べれねえやつがパプリカ食べるんだぜみたいな感じの あれが
甘
パプリカの味ってピーマンよりちょっとやっぱり、
いよね。
苦味が少なくて甘くて、みずみずしいというか、感じだけど、ピーマンはもっとなんか苦くて、なんていうか青臭いみたいな感じの味
まあ、
がす
青い
るけ
と
れど
ころ
も
はあ
ね。
るか。ピーマン嫌いな人がいるっていうので、まあ僕もそんなに嫌いではないが、まあ、確かにすごい美味しいという要素ってなんだろうって考えると難しいなってい
まあ説明は難しいところではある。
う。
苦いにしろ青臭いにしろ、まあ別に褒め言葉じゃないじゃないですか。
そうね。
どっちも基本的には陰性の言葉というか、
マイナ
ネガ
ス
ティ
の。
ブな言葉だから。
いや、 難しい食べ物ですね。
決定的ななんか違いがあると思うんですよね。やっぱり食べれないもんって食べれない気がするんですよ。なんか、プラスチックとか。
ほう。
プラスチックとか口に含んだら食べれない感じがすごい、というか、なんだろうな、これは食べちゃダメだみたいな感じの
なるほど。
味がする。ゴムとか、プラスチックとか、あとはなんか、食用に適切してない、草とか。青臭いというレベルが違うみたいな感じの あれがあったりするけどもね。
で
ピー
もあ
マン
る
の青臭さはやっぱ
です
り
ね。
まだ食用に耐えうる。
まあ、食用に食べるのは否定しないけど、でも、あれですかね、ヨーロッパのお菓子とかで、リコリッシュというか、なんか、すごい甘味料を使ってるのあるじゃないですか。
リコリスみたいなものを。
そうそうそうそうそう。
まあ、それはあれじゃないのか。名前が出てこないけど。
サ
世
ル
界
ミア
一
ッ
まずい
キ。
飴の、サルミアキ、サルミアキ。サルミアッキもなかなかひどかったね。
でもやっぱあれ、いや、僕、一度ヨーロッパの方行ったことあるんですけど、飛行機で乗った隣の綺麗な姉ちゃんがサルミアキ食べてて、あ、普通に食べるんやみたいな。
やっぱり食べるんだ。
食べるんだっていうので、やっぱ食べるんでしょうね。
まあ、サルミアッキな。サルミアッキはちょっとなんか、なんだろうね、なんというか。まあ、世界一まずい飴と言われているし、実際食べたけれども、なんか、なんだろうね、テンションが下がるまずさというか、うわぁ、これまずいね、はははっていうならない、食べてなんか、
なんか、
これはちょっとな、みたいな感じになる。
ぐにゃってした感じだね。これ食べ物なの？みたいなね。
なんか、ちょっとよくわかんないもん食った感じがあるよね。
でもやっぱりそれは彼らには食べ物としてちゃんと認識されてるわけだよね。
まあ、やっぱサルミアッキーにも、どこかに、
いいところ
いいところが
が。
あるのかな。
いやー。恐ろしいね。恐ろしいね。とか言って。
いや、恐ろしいけど、確かに。
でも、サルミアッキいけるならいけるんじゃないかな。
サルミアッキね。サルミアッキ、そうか。
やっぱ、またチーズの話題ですけど、やっぱ僕、やっぱ、最近、やっぱ、だいぶ、ディープなチーズも食べれるようになってきて、美味しいなって思うので、だんだん食べ物の境目がつかなくなってくるんじゃないかっていう恐怖で、それがあって、で、本当はそれが次回の話題にしようかしらなと思ってたんだけど、今週出てきてしまったという。
まあまあ、予告編にしといたら
いやー、
いいんじゃ
まあ、
ないですか。
この話題は今日でいいかなみたいな感じだけど、
ああ、なるほど。
でもやっぱりなんか、そのチーズで結構ディープなの、ほとんどカビなんですね。カビなんですね、匂い、風味がね。
そうだね。
それで、前にヨーロッパに行った時に持って帰ってきたお菓子、で、ちょっと期限が過ぎたのを食べた時に、あ、これなんかチーズっぽいなって思って、本当はカビてたんじゃないかって思って、ちょっと急いで吐いて、こう、口から飛び出してっていうことがあって、これはなんか食べてはいけないもの、食べて OK なものの領域が、ちょっとだいぶ曖昧になってるなって思うんですね。
なるほど
なんか
ね。
そこはだいぶこう、学習によって、緩和されていくんじゃないかなって感じがする。
なるほど。でもまあそれはまああり得るのか。まあでもそういう人がいるから発酵食品は多分できたんだとは思うけど
多分
ね。
ね、
なんか。
恐ろしい匂いのね、もう、あれですよ、北欧で言ったらなんだっけ、シュールストレーミング、
そう、シュール
シュ
スト
ール
レ
スト
ミ
レー
ング。
ミング、あれね、気になりますよね、でもね。
あれ結局あれだもんね。なんか飛行機で輸送できないからっつっ
そう
て、
そう、爆
買っ
発
て
物
もらっ
だ
て
から。
まあでも一応に日本で買えるみたいですけどね、あれも。
川かどっかで食えみたいなね。
なんか、なんだっ
あった
か
たよ
な。
ね。
なんかいろいろ注意書きみたいなやつがありましたよね、あれって。
室内で開けないでくださいみたいな。
爆発する可能性もあるらしいですからね、あれ。
いや、
発酵し
発
て。
酵が続いてるんですよ。殺菌、普通の缶詰って、一応殺菌するから、その段階で発酵は止まるんですよ。でも、そのシュールストレミングは、発酵、中のものが生の状態で入ってるから発酵が進むんですね。だから缶がパンパンになってくるんですよ。中でガスが溜まって。まあだから爆発するんだけど。
まあ、なんていうか、新鮮な状態から発酵して腐るまでというのが、完全になんかスペクトラムになってて、なんか、境目がわからんという状
だか
況でもあ
ら、
るわね。
それはもう腐敗と発酵の中間というか、もうグレーゾーンというか、完全にダークグレーみたいな
確かに。
ところだと思いますね。
ね、結局、食べてなんていうか、ものになんていうか、当たるっていう出来事が起きるけれども、あれもやっぱり、その、食中毒を起こすような菌の量というか、どのぐらい菌の量がいるかによって起きるかどうかが決まってくる。
そうそう、悪い菌が、悪い菌というか。
そうだね。まあ、体から毒素を出すタイプの菌がどれだけ多いかってことだから、どれだけ多いかってことは、つまり、ね、量的な指標だ
量
から、
的な問題だから、程度問題です、程度問題。
こっから腐ってるっていう定義をすることはできないわけじゃないですか。この状態のやつを食べても、当たる人は当たるし、まあ、幸運にも当たらない人は当たらんという感じで、それが意外となんか、いや、発酵食品って奥が深いなと
奥が深いで
思
す
う
ね。
ところではあるが。
いやー、まあ、深淵ですよね、深淵。
いや、なかなかね。
発酵食品ではないけど、生卵って結構難しいなと思うんですよね。
ほう。
生卵の賞味期限ってあれ生食、生で食べる期限だから、
そうですね。
本当はいつまで大丈夫なのかなっていうのはすごい気になるんですよね。
火を通したりしたらね。
火を通せば全然多分、もっといけるんだろうなとか思ったりして。
結構持つんだろうと思われますけ
か
ど
な
ね、
りね、
卵って
なん
火を
か
通せ
ね、
ば。
実際、海外ではいけるらしい。
ねえ、日本は、まあ、若干厳しいですからね、あれ、賞味期限とか消費
日
期限の
本、それは
基準
生
が。
で食べるからで、むしろこんなに生で食ってる人間がいるのに、食中毒出さんのかすげえな、みたいな感じの部分な気がするね。
まあ、いろいろ考えてるというか、昔からなんというか、生もの好きの、あれ、国民としていろいろ分かってるんだと思うけれども。
そこまでして生のものが食べたいか、みたいな。
や、何があるのかちょっと分かんないけどね。
ねえ、やっぱり。
生特有のうまさみたいなものが。
まあね、生の方が火が通ってないよりも栄養が多分破壊されないってのはあるんでしょうけどね。
それはそうなんだろ
多分寄生虫の問題とかを解決すれば多
う
分
ね。
全然 OK で。で、刺身は 魚の本当に食える部分、部位のみみたいな感じだから OK で、なんか素人が適当な部位を食うと寄生虫に当たって、うわーってなるっていう。アニサキスとか。
アニサキスとかね。ああいうのは、まあ大体川魚食わない方がいいとかよく言われますがね、ああいうのも。
まあ、川魚は生で食うって聞いたことないよね。なかなかね。
まあ、サーモンぐらいじゃないですか。サーモンは生で食ったりする人が昔いましたけどね。
サーモン、川魚か。鮭。
まあ、最終的に川に戻ったか
川
ら
に戻ってくる。鮭は、そのあれですね、ルイベって言って、
な。まあ、
凍ら
凍
せ
ら
て、
してね。
で、寄生虫殺してから食うという方法が
ありま
知
す
られ
ね。
ておりますが、そうですね。いや、やっぱ生で食おうっていうのは恐ろしい話なんですよね。いや、やっ
北
ぱ、
大路魯山人とかはね、なん
あ、
か、
なんか生で食って、なん
なんだっ
か
た
腹
か、
壊したんだよね。
な
違ったっけ？ちょっ
ん
と
だっ
調
た
べ
か、
ますよ。
なんだったかな、川魚だったか、タニシだった
タ
か、
ニシ。
なんかそこら辺のものをなんか食べて、腹を壊したというふうに聞くけども、てか、それが死因じゃなかったのかな？どうだった
そう
かな？
だよね。
死んじゃった時
タ
に
ニ
なん
シ。
か。
書いてねえや。あ、北大路魯山人死因って書いてある。
なんかあるよ、きっと。
肝硬変。タニシらしいというのが、タニシの寄生虫らしいという情報がネットにちょっと載っている。肝
環
球
境
球
中。
虫。怖いですね。
まあ、なんか美味しいものを求めていろいろやるんだろうが。
あ、タニシの生殖、鯉の洗い、アユの背越しが原因。あ、アユも川魚ですね。
あ、言えば川だからね。
鯉も確かに淡水だわ。
これも淡水魚ですね。
なるほど。淡水って怖い。
淡水魚はね、だからあんまり川魚って普段食べないですよね。
川魚はね、ないですよね。
海の魚がやっぱり基本かな。あんまり川魚食べないな、本当に。
まあ、あとはなんか、割と匂いが強いから、 川魚って。ちょっ
とね、癖があるよね、川魚って。
そうそう、なんか磯生まれの人は川魚が臭くて食べれないみたいな話を聞いたような、うん、聞かなかったような。
それはまあでもあるかもしれない。
まあ寄生虫は、うん、やっぱ寄生虫はやばいですよ。
まあ、寄生虫はね。確かに。
うん。いや、やっぱ食べ物かそうでないかの境界は日々開拓されていると。
まあ、結局ね、その境界というものがバッチリあるわけじゃないというのが。よりなんていうか、その探求心に火をつけるのでは。
うん。これいけるんじゃないか。そういえば、なんかね、あの、食中毒の限界に挑むみたいなホームページがね、確かあったんですよ。
やばいな、おい。
これを食べてみた、みたいな。
はぁ。
まあ、それは後でご紹介しましょう。
わかりました。そうしましょう。
後で、ブログの方にね。
うん。
やっぱ、だんだんやっぱ人間開拓してきてると思う。食べられないものを食べれるように。
まあね、そうなんだろうね。
でも怖いですよね。なんかここ何年かでレバー問題ってあったじゃないですか。
ああ、
レバー禁止、
ね、うん、
牛レバーが禁止になったから、生レバーが禁止になったから、豚代わりに出す店が出る。怖ーって思って。
まあ豚の方がやばいですからね、どっちかっていうと。う、牛もまああれだけども、豚の方が寄生虫とか多いので。うーん、
怖いよね。いや、もう怖い。
そんなにあれなのかな、なんていうか、生のレバーは美味しかったのかな。
あれなんですかね、やっぱそういうものにチャレンジした方がかっこよく、その評判が上がるみたいな、
まあ、
わけではないんだよね、多分ね。好きなんだよね、多分ね。
好きなんじゃないのかな。まあ、評判が上がるっていう側面も、まあ、考慮した方がいいと思う
けど、やっぱなんなんでしょうね。やっぱ生のものの美味しさっていうものを追求せざるを得ないようになってしまったんでしょうね。
なんだろう、なんていうか、あの、そういう人間しか日本では生き残ってこなかったのか、とか、そういうあれですか。
良質なタンパク質を、みたいな。
どうなんだろう。
確かに、割と野菜とかはしっかり調理するじゃないですか。生野菜って日本食べないじゃないですか、もともとは。
確かにね。
基本は漬物とかで、とか煮物とかで。
確かにね。火を通すとか、まあ、そうそうそう、あの、塩分とかで処理したりすることが多い気はする。
でも、欧米はサラダじゃないですか。
確かに。
そうすると、やっぱこう、日本人は、その、生き物に、生き物というか、動物に優しく、植物に厳しいみたいな。やっぱあると思うんですよね。
はあ、なるほど。
なかなか漬物、多分すごい保守的なんじゃないですかね、植物に関しては。
そう。でもなんてだろうね、植物、まあ植物もまあ生で食べることによっていろいろ害があることもあると思うけど。
あるですよね。ちょうど戦後あたりの、うん、野菜っていうのはちゃんと洗剤で洗わないといけなかったんですよ、生で食べるためには。あの、ご家庭のそのなんだ、洗剤を見てみれば野菜の洗いにも使えますって書いてあるはずだと思うんですけど。
そうですね、確かに。
もともと洗剤っていうのはそれ用で、まあもともと寄生虫、サナダムシですね、特にね、
うん、
がいたからで。そうそう、
そうか。
やっぱ日本はそういう、あの、なんだ、肥料を取ってたから、それで感染のループができていて、
うん、
必ず生野菜にはそれがついているという、卵が、
うん、なるほどね。
まあ、野菜には厳しい。
そうか。
野菜、生で食べる野菜、花というか、やっぱ漬物ですよね、やっぱね。処理してますよね。
そうですね。あんまりなんか、いわゆる日本料理というか、和食で生野菜で食べないよね、
うん、
きっと、あんまり。
まあ、あとは果実は多分食べたんだろうけど。
果実は食べたんだろうね。果実であんまり調理したもんって、逆に日本料理出てこない気がする。
干し柿ぐらい。
干し柿は確かに干して
る。まあ、干すのは、あれは甘みを 増やすためだからね。
うん。
調理というよりは。
そうだね。
やっぱ食性で植物には毒があるも、毒というか、調理しないとみたいなのが結構。
あったのかね。
あったのかも。うん。ちょっと気になりますね。その辺、誰か、専門家の方が
。うん。
いらっしゃるようになれば、このラジオも。
まあ、そんなしっかりした専門家が来てくれるのかどうか。
わからないけれども。そうですね。植物には厳しいですよね。やっぱ、あと毒とかもよく知られてるし。
確か
に。やっぱ、野菜はやっぱり生で食べてもそこまでメリットがなかったのではないだろうか。
まあ、生で食べたところで美味しい野菜ってね、どうなんだろうね。
パプリカ。
パプリカ。パプリカ。ね、パプリカでも火を通してもパプリカ、どうなんだろうな。まあ多少味は変わるけれども。なんか生魚とか生肉とかを食べてる方が、生の良さがあったのかもしれない。
タンパク質が壊れないみたいなね。あるのかもね。おお、なんかちょっとサイエンティフィックな話題になってきたんじゃないの？
サイエンティフィックなのかな？
わかんない。そうするとやっぱ生でうまく食べた方がこう平均的にいい栄養を得るわけですから。
まあね、そうだったらそうするのかな。わからない。なんかリスクもある程度伴うじゃないですか。
やっぱ寄生虫系が
。なんか そのなんかリスクを打ち消すほどのなんていうか栄養素だったのかな。どうなん
じゃないかな。やっぱこの日本人の生に対する生肉生魚に対する執着。恐ろしいですね。生なら何でも OK みたいな部分あるじゃないですか。
まあね。
ビールも生がいいみたいな。いや、よくわかんないけど。
よくわかんないけど。
よくわかんないで言ってますけど。
ビール飲まないからね。まあでも生何々っていうのが日本人好きなのはわかるね。
生チョコとか。
生しぼり、生キャラメルとか。
何でも生がいいみたいな。
なんか生の方が、いいっていう価値観があるのは日本かもしれないね。
生演奏。
生演奏。生放送。
と、まあ、放送できる言葉じゃないのも結構ある気もするけど。
まあ、まあ当然のごとく放送できないから言わないけれども。
言わないけどもね。何なんでしょうね。この、やっぱフレッシュなものっていうのが生という言葉に。凝縮されている。
やっぱりそうなるじゃないかな。やっぱり生の方が美味しいとか素晴らしいっていう価値観があ
るんだろうね。
あるんだろうね、きっと。いや、逆になんか
熟してるものに対する評価は低いよね。
低いのかもしれないよね。
相対的にね。
だからでも納豆とか食ってるけどな。まあでもチーズとかって意外と嫌いな人いるじゃないですか。あれもやっぱりもしかしたらその熟してるっていうか。
ああ、なるほど。熟成ね。
フレッシュさがないものに対してはちょっと厳しいのかもしれないという気はするけど。
確かにフレッシュではないね。
納豆もどうなんだろうね。僕が納豆は食べないからな。
僕は食べるけどね。でも熟成はやっぱ比較的地位は低いですよね。生に比べるとね。
なんとなくそんな印象がありますけどね。
これは謎ですね。
確かに。というか、あれですよね。そのヨーロッパとか他の国の人々に聞いてみたいもんですかね。こういうのは。
ね。ぜひコメントをよろしくお願いいたします。
わからない。なんか、日本語がちゃんと使える海外の人というのが聞いてなければ。
まあまあ、使えない人はなかなか聞かないだろうから。やっぱ面白いですね。日本人の多分価値体系の中に生っていうものが割と、生で若くて新鮮なものみたいなものがあって、あれじゃないですか。
こう、
なんだろう。日本で好まれるような写真というか、グラビアアイドルとかはやっぱ割と、なんだろう、大人じゃないみたいな、大人よりアンダーな感じ、若いっていうのを見せるけど、割と欧米とかだと、もうちょっと成熟した大人の女みたいな方がセクシーであると。
なるほどね。
だからこう日本の文化は完全にアウトみたいなこと言われたりするわけだけど、
そうだね、
セクシャルアビューズであると、その性的虐待であると、わかんない。だからなんか 新鮮なものがいいっていうのがなんか染み込んでますよね。
うん、なるほど。うん、でもそうまあね、なんか内容的に上の上のちちちちちずこみたいな、
うん、
あれだけど、なんというか、なんだろうな、セクシーギャルの大研究っていうのが本があってね、昔新書で、うん、あれが面白かったけど、まあそんな感じだよね。なんかいろんななんかその、まあ、フレッシュなものがいいとかっていう、うん、そういうよりなんか抽象的な価値観でいろんな社会現象を説明できるというか、
うん、
そういうこともあるのかもしれないか。
うん、まあ謎は深まるばかりありますね。
まあそうですね。
まあはい、何がわからないかというのはまあわからないままなんですが、
まあわからないものをわからないまま放置するというのもいいんじゃないかな。
まあとりあえずまあいろんなわからないことを挙げてみたということで、
うん、
とりあえず本編はこんな感じですね。
そうですね。